番組をスタートする前にですね、リスナーの皆様には、関係あるようでないような話を少し、させていただきたいなと思って、こうやって録音のボタンを押したんですけど、先日、僕の知人が、亡くなりまして、まあ、亡くなってお通夜にですね、こう行ってきたんですけど、その知人はですね、まだご両親もご健在で、祖父母もご健在でですね、非常にこう切ないお通夜だったんですけども、まあね、こう原因はまだこう原因不明ということで、これは、公表できないとかそういうことではなくて、本当にこうなんて言うんでしょう、説明ができない、まだ本当にね原因がわからなくて、こうご両親にも、その死因がねわからないような状況で突然死ということで、お通夜になったんですけど、その時のお通夜の時の、お坊さんのお話でですね、こう一休さんね、とんちの聞いたあの一休さんの話があったので、その話はですね、こう一休さんのお寺の、すぐそばに住む、若旦那がですね、ものすごくめでたいことがあったので、ということで一休さんのお寺にですね、めでたいことがあったので、一つ一句書いてくれないかと、お願いしたそうです。そしたらですね、一休さんが、こういう風な句を、その旦那さんに渡したようなんですけど、それがですね、親が死に、子が死に、孫が死ぬっていうようなことを書いたらしいんですね。その時にですね、その若旦那はですね、いやこれはもうめでたくて、とても嬉しいことなので、もっと縁起のいいことを、書いてくれませんかというふうにもう一度、お願いしたようです。そしたらまたすぐに一休さんがですね、孫が死に、子が死に、親が死ぬ、そういうふうな句を書いたそうです。いやこれはもっと縁起が悪いのでやめてくれないかという話をしたときに、一休さんが最初に読んだ句が本当の幸せなんじゃないか、親が死んで、子供が死んで、孫が死ぬっていう、まあ、順番みたいなねことを、しっかりと守るというのが、本当に幸せなんじゃないかっていうふうな話を僕はねお通夜でお坊さんに聞いたんですけど、いやその話を聞いた時にこう僕もねまだ親父も袋もいますし、まあおじいちゃんおばあちゃんはねこう、まあ、何人かというか、母方のおじいちゃんはもう亡くなりまして、父方のおじいちゃんも亡くなってるんですけど、人のねこの生き死にの中で死ぬ順番があるわけではないですけど、なんかそういうしっかりとねこう年上から死んでいくというか、まあ、なんとなくこう聞いてくださるリスナーの方はわかると思うんですけど、そういうことが、大事なんじゃないか、本当の何気ない幸せなんじゃないかっていう風なことを、お坊さんお話しされてました。もう本当に確かにねこうものすごく切ない、お通夜だったので、そうやってね喪主を務めるお父さんはもうずっと涙を流していましたし、でこの話を受けて、今の僕に何ができるかっていうことを考えた時に、なんか自分の行動がこう改まるというか、でどんな行動が改まるかっていうと、まず僕が親父とおふくろより先に死なないこと、おじいちゃんおばあちゃん、まあ僕にとってはおばあちゃんしかまだいない、もういないんで、おばあちゃんより先に死なないことで、もう一つは、 交通事故とかでね、するつもりなんてさらさらありませんし、もちろんですけど、事故とかで、加害者になることもね、パーセンテージとしてはゼロじゃないと思うんです。僕も含めてリスナーの皆さんも。で、その車の運転とか、この人の生き死にに関わることをに関して、こうもっとちゃんと冷静に、考えることが今残された僕らにできることなんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、で僕はねこんな切ない思いをして、あのもしねこう加害者になって、子供を引いた、殺してしまったってなった時に、その親、そのおじいちゃんおばあちゃんが今僕のようなすごい切ない気持ちになってしまう、こういうことを、こういうことにならないようにね、僕らの行動をもっともっとしっかりやっていくことが大事なんじゃないかなと思って、はい。なので僕のね、知人が亡くなった話なんですけど、リスナーの皆さんも、ね、もしかして車の運転がね危なっかしい人とかも周りにいるでしょうし、もしかしたら飲酒運転をね平気でしちゃう知り合いがいる方もいるかもしれないですね。そういう人たちの行動をなんとかねこうなくして生きていければなと思ってですね、ちょっとうまく伝わらないかもしれないですけど、そうやって人の生き死にはこう残された人たちの、切ない思いを、生むと、どんな形であったって人が死ぬってそういうことなんだなってちょっと思ったので、ちょっとオープニングの時間をちょっとお借りして、オープニングの時間をお借りしてというか、オープニングの前になんかこれ言わないとなんかスキッと番組始められないなとちょっと思って、ちょっとこの1週間いろいろなことがあったので、はい、あの皆さんもねこう人の生き死にが近くにないような生活であってほしいと思いますし、あったとしてもしっかりとこう順番を守って、切ないは切ないけど余計な切なさがないような感じになってくれたらなと思います。はい、それでは気を取り直してですけど、ハングララジオスタートです。スイートポッドキャスティングハングララジオ始まりました。決壊戦線を見てユニゾンスクエアガーデンが好きになりそうになっている MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。新潟県のね、三条市で、こうやって収録している私本町がですね、お送りするハンクラジオなんですけども、現在1月14日、日曜日なんですけど、全国ニュースにもなってましたね。大雪、まあすごいですよ。もうね、道路なんかね、あのスキーのモーグルみたいなコブだらけですよ。もうバッコンバッコン揺れてですね、まあひどい。仕事もですね、まあちょっとね、市の委託の仕事もしてますから、あの休みになるわけもなく、はい。まあそんな中ね、こう車を走らせてるね、軽自動車なんかはね、こう雪道にはまってね、スタックしちゃってね、こう出るに出れないみたいになってね、もうすぐさま私本町は降りてですね、押しますよっつって、掘りますよっつってね、スコップ持って出動してね、雪掘ってね助け出してあげるんですけど、木曜日の日なんかね、こう大雪の中、仕事してましたら、そうやってね4台ぐらいね、こう助けましたけどね、はい。まあ別にね、お礼が欲しいとかじゃなくて、まあお礼なんかもちろんもらってませんし、まあただね、こうそれでもこうぶっきらぼうな人もいればね、本当にこう 神を崇めるかのようなね感じでこうありがとうございますありがとうございますってねお礼言ってくれる人もいるんですけど、はい、まあ一生懸命頑張りましたね。はい、偉いぞなんてね、言ってもらえることもあるかと思うんですけど、まあねこうね助けた、車にね乗ってる、ね、女の人がですねものすごく可愛くて、美人ですごいね優しかったっていうのは、内緒の話なんですけどもね。はい、まあまあ、その雪のこともありながらですね、あのオープニング最初言った通りですね、こうユニゾンスクエアガーデン、ね、決壊戦線っていうねアニメを、一晩で12話ぐらい見たんですけど、いやなかなか面白いですよ、はあ、面白いっていうかちょっとね情報量がしょっぱな多すぎてちょっと、つまずきかけましたけど、ね、ユニゾンスクエアガーデンの、シュガーソングとビターステップっていう歌がねなかなかこうかっこよくてですね、でバンプオブチキンのハローワールドなんていう歌も有名ですけども、はい、なかなか面白いですよ決壊戦線。はい、絵というか作画も結構綺麗な感じで僕は好きですけどね。で声優さんもね有名どころが揃ってるのかな、聞いたことある声ばっかりでですね、はい、まあなかなかこう面白い作品だったなと思いますけどもね。はい、そのね、ユニゾンスクエアガーデン僕全然知らなかったんですけど、なんかなかなかこうハイトーンボイスでありながら結構早口なラップとまでは言わないけど早口な感じでね、すごいカラオケで練習したいなと思って今ねなんとかツタヤとか行って CD 借りようかなって思ってますけどね。はい、まあまあオープニングはねこんな感じでしょうかね。はい、まあ雪の話もしたし、決壊戦線の話もしたし、あとどんな話しようとしてたか忘れたんで、はい、オープニングをこの辺で終わりましてですね、次のねメールを読みたいと思いますけどもね。はい、まあこう雪になると本当どうしてもね、あそうそう思い出した思い出した、その雪でさ電車がね立ち往生しちゃって15時間出るに出れなくて、こう150人ぐらいだったかながこう閉じ込められちゃったっていうことがあってですね、なんかこう巷ではね、JR のね対応が遅いんじゃないかってね言って、もうそのままお乗客を降ろしてね駅まで歩けばいいんじゃないかとかね、そういうこともね言われてますけどね、まあ、地元なんでね僕は分かりますけど、一番最寄りの駅無人駅なんですよ。はい、でもうね三条市自体がもう交通事情がもう麻痺してまして、まあ、救急車もすぐなんか絶対来れないし、タクシーも絶対来れないしね、一般の車なんかね交差点に差し掛かったら多分その交差点で1時間なんて別に大げさな話じゃなくなってくるんですよ。1時間交差点で待つなんてありえないでしょって思うと思うんですけど、全然あるんですよ1時間ぐらいなんて。はい、だからね女性の方なんかはねこうトイレとかがものすごい大変だなと思いますけど、はい、でJR 側はそうやって真っ暗ですし、知らないねところに乗客を降ろしてね歩いて行かせる方が危険だから、暖房も効いてるし、電気もついてるし、トイレもあるしっていう、この電車の中にいるってことが安全じゃないかっていう風な判断だったと思うんですよ。で、まあ、外野からはそうやって JR が対応遅いんだとかいろいろ言われてますけど、乗客の人のねツイッターとかもチラチラ見させてもらったっていうか、まあ偶然にもあったのを見たんですけど、止まってる間ね、その乗組員っていうの JR の職員の方はね一人でスコップ持って雪掘ったりね、一人でこうなんかこういろいろアナウンスとかもね不安にさせないようにしたりねしてたらしいんですよね。真っ暗の中さ、ヘルメットにさチンコイライトつけてさね、やっぱそれをね知らないのに JR がっていうのはちょっと無責任というかかわいそうなね 話だと思うんですよね。まあ確かにこう乗客の方で具合悪くなった人もいましたけど、そこはもうね、皆さんが協力してね、なんとかするしかないんですけど、それが全部ね JR の責任かって言ったらね、違うと思うんですよね。もう非常事態ですからね、大雪なんてね。だからね、 JR が対応遅いとか言わ、だってその現場のね JR 職員がその背景でしっかりと一生懸命こう復旧に向けて一人で戦ってたっていうことを忘れないでいただきたいなと思ってますよ。はい。まあ15時間だから夜中中ずっとですよね。で朝5時ぐらいにパンとか、パン違うか、カロリーメイトと乾パンみたいなのが乗客の方に配られたり、お水を配られたりしたみたいなんですけどもね。まあ多分僕の勝手な想像ですけど、動き出した時はね、多分電車の中ね拍手喝采だったんじゃないかなと。まあそんな元気ないかな。まあまあまあ雪がねこうなかなかこう生活をね思い通りにさせてくれないこともあるんですけどもね。はい。だからねこう雪って言ってね、こう甘く見てると痛みに遭うよ。まあ偏見ですけど、関西、とか四国九州の方はね、あ、そっか、長崎とかもすごいあれか、結構被害あったんですよね。だからね、車乗る人はねスタッドレスのね履き方ぐらいはね勉強してたり、チェーンの履き方とかぐらいねこう勉強できて、しておくと損はないかなとは思いますけどもね。はい。めっちゃ上から目線ですね。やめましょうやめときましょうか、上から目線でいくのは。ということで、メールのコーナーに行きたいと思います。今週も最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいなと思います。明けましておめでとうございますっていうタイトルで、本町さん、明けましておめでとうございます。ミルピタスです。僕も元旦はサンフランシスコのジャパンタウンにあるお寺の新年祈祷に行ってきました。サンフランシスコは100年以上前の日系移民の頃から仏教などの宗教も一緒にアメリカに来たので、多数のお寺があります。僕は無宗派ですが、子供たちに日本のお正月を体験させてあげたくて毎年行くようにしています。僕もおみくじを引きました。家族の僕以外はみんな大吉だったのに、最後の僕だけ中吉でした。去年は末吉だったので少しは良くなったのかな。今年も楽しい配信を期待しています。頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。なかなかこう同じねこうおみくじを引いてお参りをしてるけど、やっぱサンフランシスコのジャパンタウンっていうところがなかなかこうハイレベルな感じがしますけどもね。はい。いやー、そっかそっか、お正月、やっぱアメリカにいる、アメリカのお正月、ハッピーニューイヤーの感じと日本のねお正月の感じは全然違うんでしょうね。想像もつきませんけど、お年玉みたいな風習はあるのかな、アメリカは。ねえよな、きっと。いやー、今年もねアメリカからメールいただいて本当にありがとうございます。はい。続きまして、ふつおたというタイトルでですね、アマンです。本町事務所、まあ本町プロダクションね、本町プロダクションには素晴らしい女子がいるようですね。たくらみボーイズの慎吾さんに紹介してあげたらどうですか。ちょっと遠いかなということで、ありがとうございます。前回の放送で、クラス会の話から、合コンの幹事を今ならいつでもできるよという、私 MC 本町、本町プロダクションに、女子も男子も大勢いるよという、話からですね、たくらみボーイズ、石川県かな、石川県のねたくらみボーイズというポッドキャスト番組の慎吾さんに紹介してあげたらどうですかということなんですけどもね。はい、お断りいたしますということで、はい 慎吾さんね、お会いしたことない、まあ、番組はね、ちゃんと毎週、ちゃんと聞かせてもらってますけど、僕の同級生ね、なんつうの、褒めるわけじゃないですけど、こう立てるわけでもないですけど、マジでいい子が多いんで、そんじょそこらのね、変なやつにはね、持って帰りたくないので、ね、別に慎吾さんがそうって言ってるわけじゃないですよ。もちろん、言ってるわけじゃないですけど、まあちょっとね、慎吾さんに紹介する前に、僕がちょっと慎吾さんをちょっとテストしなきゃいけなくなってしまいますね。はい。そうですね。とりあえず、まずは何でしょうね。なんだろうな。ペアーズ的な、もうやってんのか、それ、ハムさんだったっけ、ペアーズとかやってたのって。まあね、機会あればね、紹介できるかなと思いますけど、今のところは、慎吾さん不合格ってことで。はい、申し訳ないですけども。はい。ヤーマンさんありがとうございます。まぁ、ちょっとね、距離もありますし、そう、慎吾さんが新潟にね、住むんだったら、ちょっと話は別ですよ。うん。それは話別ですよ。もう、ひっきりなしに女の子紹介しますよ。いや、マジでマジで、ガチでガチで。うん。いかがですか、慎吾さん。全然、俺はいいけどね。うん。ハムさんも来たら？うん。新潟に住んじゃえばいいじゃない。うん。ということでね、メールは以上なんですけども、来週は、どうしようかな、メールテーマですね。なんかあるかな。ないですなんか適当に送っていただければと思いますけどもね。はい、ということでメールのコーナー終わりまして、本町 FC に行きたいと思うんですけども、本町 FC で喋る内容もあんまり決めてないので、ふわふわっと、いう、感じになると思うんですけどもね。はい、ということで、CM 行ってから、本町 FC 行きたいと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC、このコーナーはですね、私、本町がサッカーのことについておしゃべりするコーナーでございます。ちょっとね、飲んでたコーヒーがちょっとね、無精そうになったんで、ちょっと、うわーってなりましたけどもね。はい、気を取り直してやっていこうと思います。今回はですね、僕が今、どういう気持ちで、サッカーを教えてるかっていう話をしたいと思います。僕も14年、コーチやって14年、経つんですけど、なんか毎年毎年ね、こう選手も違えば、成績ももちろん違いますし、でそんな中でですね、大きいチームとしてのこういう枠組みをしっかり組まないといけないなと思ってて、で今まではですね、とにかくこう選手の技術を上げるっていうことを、念頭に置いてやってたんですけど、その技術を上げるためのどういう組み立てを、僕一人だけじゃなくて、僕の他にもコーチはいっぱいいますからのいう人たちとどういう風な気持ちを共有していきたいかっていう話を、していきたいと思います。本当ね、サッカーに興味もなければ、僕がサッカーやってること、ね、サッカーチームにね好意を持ってない人、はたまた全然こう指導についてね興味のない人にはね全くもって関係ない話をこれからするので、まあ 4,5 分ねこうスキップしてもらえばいいと思うんですけど、まず、選手がどういう時に上手になるかっていうことを考えた時に、これはねサッカーだけじゃなくて、まあ、勉強でもそうなんですけど、できないことができるようになる これが成長、上達だと思うんですね。例えばキックで言えば10メートルしか飛ばせなかったのが15メートル20メートル遠くに飛ぶ、これも上達だと思うし、ゴールキーパーで言ったらね、掴めなかったボールがキャッチングできるようになるとかね、投げるのが15メートル、さらに20メートルになるとか、狙ったところにねボールを持ってパコって蹴って届くことができるとかね、そういうのもそうだし、それこそ、50メートルのタイムがね1秒短くなったらねものすごい成長だと思うし、でサッカーはですねそうやってボールを蹴る、走る、シュートを止めるとかっていうそういう技術だけ見ればそれだけ練習すればいいんですけど、難しいのはやっぱねこうサッカーでこう敵がいますからね、敵がいてそのプレーを選ぶ、キックするのかドリブルするのかみたいな、でもそういうオープンスキルが、大事だと思うんですよね。こうクローズドスキルとオープンスキルって言うんですけど、要はキックが狙ったところに蹴れるのも大事ですけど、これは実はクローズドスキルって言って、ね、判断なしで、キックっていうことなんですけど、そうじゃなくて相手が敵がいてゴールにボールを蹴り込むってことは、この相手の様子を見てかわしてから蹴るとかね、いろいろあって、それがオープンスキルって言って、こうまあ要は試合でちゃんと使えるって言ったら分かりやすいのかな。そのオープンスキルをどんどんどんどん上げていく。で、敵がいるとどうなるかっていうと、それをさせない連中ですからね、ミスが起こるわけですよ。で、そのミスをどんどんさせる。要は、できないことをできるようになるために、できないことにどんどんどんどんチャレンジしてほしいんですよね。トライしてほしいわけですよ。ね、で、トライすると、トライをすることで、こう、うまくいく、成功する、失敗するっていうことが大事で、とにかくこのチャレンジするっていうことが、大事なんですね。でこれトライアンドエラーって言うんですけど、まあ、トライさせてエラーがあればエラーを直していくっていう感じなんですけど、でもね子供たちっつうのはまあ僕もそうですけどエラーはしたくないわけですよ。はい。でチームで言ったらねまあ競争があればポジションを奪われてしまうかもしれないという緊張感もありますし、人間関係で言えば一番上手なやつがミスするっていうのは自分が下に見てた連中からすればね、こうちょっと恥ずかしくなっちゃって、すごいこう安全な、ね、全然トライできなくなってしまうんですよね、できないことに。できることだけやって、もうミスしない感じになっちゃいがちなんですよ。なので、そうやってトライアンドエラー、つまりチャレンジするっていうことを、一番価値のあるプレーに、させていくために僕らコーチ全員がそういうチャレンジしたところを見逃さずに、そうそうそれでいいんだぞっていう風な声かけをできればもっともっといいのかなと思います。でそのキャプテンでね一番上手でね、そういう選手ももちろんミスしますから、それを恥ずかしいと思わないように貪欲にねどんどんトライアンドエラーをする選手にしていきたいと思いますし、じゃあ逆のケースが一番大変なんですけど、一番下の下手っぴなやつがミスした時にそのねキャプテンとかなんかね絶対ミスしない上手なやつからすると、なんでこんなことができないのっていうような雰囲気作りが良くなくて、一番下の下手っぴなやつがどんどんトライアンドエラーをしてできないことにチャレンジしてできるようになるっていうことが素晴らしい価値のあるプレーなんだっていう風に、そういう下手くそなやつこそそういうマインドにどんどん持っていけるようなチームの雰囲気、だからキャプテンのやつらだってやつにだってそうやって、まあ、励ますっていうのはなかなか高度な、技術ですけど、そうじゃなくてそうやってトライアンドエラーを繰り返し繰り返しチャレンジするっていうことをチーム全体が選手もコーチももちろん保護者も認めるチームになっていければ、全員がねこのトライアンドエラーを目指す チャレンジすることをやめないチームになれば必然的に上手になっていくのかなと思ってて、でそのためには僕らのコーチングが最も大事 でその中でもチームの雰囲気っていうのがものすごい大事でね、多分団体スポーツをされてた方には結構心当たりのある話になってくるのかなと思うんですけど、やっぱチームで一番上手なやつはどうしてもね、お山の大将になりがちなんですよ。うん、できないやつには文句言うし、自分ができなかったことは人のせいにするし、結構多いんですよね。ましてや子供なんで、こう自分がね、ミスしたことを認めてごめんって言えるのってものすごい人格者だと思ってて、そういうことがねサラサラとできるってものすごい大人だな、かっこいいなって思うんですけど、うまいからこそそういうところまでしっかりできればなおさら上手になるのにって思うんですけどね。で下手っぴなやつがそういう上手なやつに認めてもらうってものすごいパワーになると思うんですよね。でコーチが認めるより同じチームメイトの上手なやつに、お前上手になったなっつって、お前よくやって、お前頑張ってるよなっつって褒めてもらうっていうか、こう認めてやるっていうことがすごいこう選手にとっては力になるなっていうふうに思ってるんですよね。で下手っぴなやつだってその上手なやつの足引っ張んねえようにっつって思えばね頑張れると思うし、なんかそういうマインドをこっちがね言っていく。だからコーチングで、僕が今こうやって思ってるコーチングで最も重要だと思ってるのが、そういうチャレンジした瞬間を見逃さないっていうことが大事だと思ってて、でそのチャレンジしないことにこう僕らはフォーカスして、なんでいかないの、そこは怒っていいと思うんですよね。怒るというか注意というか、そこはもっともっと促すべき場所だと思うんで、そうやってチャレンジする瞬間を見逃さずに、そうそうそう、それそれっていう風に、それそのプレー目指していきたいよねっつって、でもちろんトライアンドエラーで、エラーになった時にあともう少しだ、あともう少しだ、ね、内容はそれぞれありますけど、あと15センチボール動かしてればもっと良かったなとか、ね、もう1秒早く走り出してればいけたな、次はじゃあ 0.5 秒早く行け、ね、そういう風な話がどんどんできれば、トライアンドエラーをすることがものすごい価値のあるプレーなんだっていう選手全員が思えば、僕らも含めてものすごいこういいチームになるんじゃないかなと思うんですよね。で、多分この番組でも何度も言ってるかと思うんですけど、なでしこジャパンの、ね、金メダル取った時のね、佐々木則夫監督っていう、男の監督の人がいるんですけど、まあ、テレビ CM とかでもよく言ってたんですけど、成功の反対は失敗じゃない、チャレンジしないことだっていうような言葉があるんですけど、まあ、それとまさに同じことで、どんどんどんどんチャレンジしてできないことをできるように、していく、それがしていく、そのチャレンジすることが良しとされる環境雰囲気、ね、その心の持ちようみたいなのを養っていければどんな場所でもねできると思うんですよね。まあ、僕一人だけで頑張ったってどうしようもないことなんで、チームスタッフともね、しっかりミーティングを重ねてね、こういう風なマインドでやっていきませんか、こういう風な声かけしていきましょうっていうようなことを、今思って練習に行こうと思ってます。はい、まあそんな感じでね、思ってサッカーの指導をしていますということをです、今日の本町 FC は。はい、いやこれをサッカーとか指導とかそういうのに興味ない人はどういう風に聞いてんのかな。ね、結構こう普通オタでメールくれるのももちろん飛び上がるぐらい嬉しいんですけど、この本町 FC 宛にね、なんかこう感想とかのメールがあると嬉しいんですけどね。はい、まあまあ、それもね、リスナーの方のね、チャレンジだと思いますしね、トライアンドエラーなのかなと思いますけどね、エラーはありませんよこれに関しては。はい、ということで、本町 FC 終わりです。試合終了。 ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。ね、もうちょっと時期はずれるんですけどね、とうとうこのね31歳の私 MC 本町にもですね、お年玉を甥っ子と姪っ子に、姪っ子はいねえや、甥っ子と甥っ子と甥っ子に渡さなきゃいけない時期になりましたね。はい、初めてのお年玉、初めてポチ袋を買い、もう年を取ったなという感じなんですけど、っていうのもね、こう6年生の甥っ子と3年生の甥っ子が2人、兄貴と姉貴のね、子供がいて、兄貴の方は、6歳と3歳、姉貴の方は、6歳と3歳違うわ6年生と3年生、姉貴の方は上の子が3年生だからね、で3人に初めて、お年玉をやるんですけど、今までやってなかったんですよね。兄貴のところのね上の子なんて6年生なのにね、お正月実家に戻ってきてもおじさんの僕はお年玉くれないんですけどねどう思ってたんだろう。っていうのも僕がね小学校の時ね、お年玉もらってなかったんですよ。はい、まあ、偶然にもですね、兄弟、違うわ、親戚の要はいとこたちはどこも3人兄弟なんですよ。すげえ偶然ですけど、はい、なので同じ金額を、その親戚同士で同じ金額を渡すんだったら別にこうお正月会わなくなったって平気でしょっていうことで、こう各、いとこのお父さんお母さんおじさんおばさんからもらってたものを親からもらうという風な習わしになったのが多分小学1年とか2年ぐらいなんですよ。それまではねちっとはもらってましたよ。でも3、4年からその制度が導入されてからは、本当は親戚のおじさんおばさんからもらうものを親から両親から、もらうという、流れになったんですけども、もらってないですよね。まあ、小学校4年生からですね、僕はもうそっからしか覚えてないですけど、4年生、5年生、6年生、中1かなぐらいまではお年玉はサッカーボールでしたね。もうねダジャレにも程があるよ。もう90だって、僕が小学校6年生の時98年とかですからね、98年だと思うんだよな。だからダジャレにもさ効き目のあるさ学年ってあるじゃん。6年生にお年玉だよってサッカーボール、ボールがお年玉みたいなのってもうダジャレおもんないわって思ってたんですけどね。まあ今思えばね、それがこう今の僕のサッカーのテクニックになってるのかなと思いますけどもね。はい、その正月にもらうサッカーボールをもう秋、それこそね12月手前にはもうボロッボロになってましたからね毎年。それこそ5、6年生の時なんかそのお年玉でもらったサッカーボールはもう春にはもう春夏ぐらいにはもうやばくなってて、夏にまた買ってもらってたりしたこともありましたしね。そんだけボール蹴ってたんだなと思って、まあまあそのお年玉に関してね、こう切ない、気持ちのあるんですけどね。でその小学校とか冬休み明けて学校行くじゃないですか。いやそのお年玉いくらもらったみたいな会話に僕入れなくて、まあ1万5000円ぐらいだったけど全部親に渡したわみたいな強がりを言ってね、見栄を張ってましたけどもね。はい、まあまあそんな感じでね、お年玉をもらえなかった僕がお年玉を渡すというね、天変地異ですよもうこんなの 余裕があればね、お年玉あげましょう。お年玉もらえないと僕みたいなね、変な大人が生まれますから、はい、気をつけてください。まあ、ということで、今日はね、この辺で終わりにしていきたいなと思います。また会いましょう。さよなら。